一Rising Japanese R is in Rising Japanese Ajio
Rising Japan
Thanks Tour
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls 皆さんこんにちは。神様と日本をつなぐラジオプログラム Rising Japan の時間です。パーソナリティは体重計に乗って体内年齢22歳を確認、にやりと笑うアルジェソルトです。精神年齢はもっと低い気がしますね。私昔から童顔で、実際10代の時なんて大人に見られたくってね、アキレス腱が切れるんじゃないかってぐらい背伸びしてたりしたんですけどね、今は必死になって時に抗おうとしている自分がいますね。しかし人間、ないものねだりしてはいけません。今あること、神様がくださった個性に感謝しないとね。感謝は基本です。さてそんな感謝感謝の1時間16 minutes、 今週も最後までお付き合いください。
Shimmer
Rising Japan
Thanks Tour。
改めましてこんにちは。レディオプログラム Rising Japan、 神様と日本をつないで今回で18回目の放送となります。この番組、今年の1月に放送が始まった頃は夕方の6時ってもう真っ暗でしたけどね。最近すっかり日が伸びてまだ明るいですね。きっとこの先の未来は明るいってことじゃないでしょうか。さてさて、この放送毎月いろんなコーナーはできるわ、ゲストじゃなくて自分たちで話し続けるわで、まあ型にはまらず自由に放送してきました。しばらくはパーソナリティ3人でワイワイやっておりましたが、5月に入ってから一転、文字通りパーソナリティ週替わりでお届けしております。いかがでしょうか。別に喧嘩したとかそういうことじゃないんですけどね。今日も二人からですね、ソルトさん、ちゃんと原稿準備できてますかとかね、インタビュー大丈夫っすかなんて心配してくれてます。優しい仲間たちです。はい。お便りちょっとご紹介したいと思います。岩手県20代社会人、リュウさん、いつもありがとうございます。三人の個性の王様、いつも面白いです。一人で笑って突っ込んでます。天の扉、いつも感動して涙涙です。ってね、ありがとうございます。ね、一人で突っ込まずに、これからもお便りお願いしますね。メルボルンにお住まいの20代カイリさん、トゥさん、コウさん、ソウトさん、3人の楽しそうな会話聞いたとき、生活の中で楽しめていない自分に気づいたことがあります。3人の会話以外でも、他の人が生活の中で考えていることを聞くことで、神様が自分に言わんとしていることを感じる時があるので、ラジオを聞く時間が貴重です。これからも恵み深く聞いていきたいです。ということで、お便りいただきましてありがとうございます。なるほどね。神様がね、自分を作ってくださったっていうことを皆さん、まあ、感じていらっしゃる方多いと思うんですけど、実はね、他の皆さんもそうなんですよね。自分だけじゃなく。まあそんな中で、でも神様に目を向けて感謝を捧げたい、ね、神様と通じ合おうとするから愛おしくて、いろんな気づきを神様与えてくださるんじゃないでしょうかね。こう私たちも正直放送を通じて、こう他のパーソナリティともそうですし、皆さんのこうお声をいただきながら、到底こう自分だけではこう上がれないステージに神様が引き上げてくださっているなとこう感じずにはいられませんね。ぜひこれからも皆さんよろしくお願いいたします。はい。まあいつもね、こう3人で放送していると結構あっという間にこう時間が過ぎてしまう感覚なんですけどね。まあ今日もまあ私一人ということで、雑念は捨てて、もう聞いてくださっている皆さんとのキャッチボールに集中していきたいと思っております。こう毎回試行錯誤しながら、まあ、そういう意味では今回も思う存分楽しみながらお届けしたいと思っておりますので、最後までお付き合いください。5月のテーマは感謝祭 Thanks Tour ということで、プログラムは先週に引き続き、巷で拾った感謝の声をお届けするありがトーク、そして天の扉では大物ゲストをお招きしております。新たに始まる RGO 新プログラムのご紹介を兼ねてゲストの登場です。私も本当に楽しみにしておりまして、実はちょっぴり緊張もしているんですけれども、ぜひお楽しみに。それではここで一曲お届けいたしましょう。お聴きください。
言いたかった。
僕は歌うんだよ。真実なんだよ、愛してるんだよ、僕があなたを伝えてくから。
感謝します主よ。
他者の栄光へ
共に限りない感謝を。
Rising Japan
Thanks Tour
Rising Japan 5月のメッセージテーマは感謝祭 Thanks Tour ということでお届けしております。ここでいくつかお便りご紹介したいと思います。東京都にお住まい、20代社会人、さくらさん。母に感謝します。先日、仕事が忙しくて、体調を崩してしまい、ゴールデンウィークに帰省しました。掃除、洗濯、炊事と、何でもやってくれて、母のありがたみを改めて実感しました。普通の食事だけれど、母が作ってくれる食事が、本当に美味しかったです。20代になって、実感が出るまでこうして愛で育ててくれた母にありがとうを伝えたくて、母の日に母のお気に入りのブランドのポーチをプレゼントしたらとても喜んでくれました。喜んでくれる母にも感謝ということで、はい、ありがとうございます。ね、さくらさん体調を崩されて実家に戻られてほっとされたでしょうね。人間だけじゃなくって動物を見ても、生まれた頃っておむつを変えたり食事をもらったり、とにかく愛と関心なくしては生きられないわけですよね。いわば生きていればそれがすなわち愛を受けた証なんてね。 でも大人になって恩返しをしながらも愛と喜びを感じられる。いや本当に素敵ですね。聖書にも受けるより与える方が幸いだとありますが、これからも素敵なお母さんを通して感じた感謝、忘れないでいたいですね。続いて東京都30代社会人純駆動さん、両親にありがとうを伝えたいです。自分のどんな状況も受け入れてくれる親の無償の愛に感謝の思いを伝えたいです。自分は今事情があって働けない状況ですが、親はそれについて今はゆっくり休めばいいと一言言ってくれました。本当に親の偉大さを感じます、と。ありがとうございます。見返りを求めない無償の愛ですね。純駆動さん、これからも感謝のエネルギーを蓄えてさらに大きく羽ばたいていきますようにお祈りしております。東京都40代ワーキングママグロリアさん、自分が親という立場になって私一人を育てるために両親はどれだけ苦労したのだろうかと思うようになりました。私は結婚前に神様に出会い、子育ても神様に委ねながらしていますが、信仰もなく自分で育てなければならなかった両親は本当に大変だったと思います。お父さん、お母さん、本当にありがとう。そして苦労しながらも御心を感じながら子育てできることを、命を預けてくださった神様に感謝します。グロリアさん、お仕事しながら子育てしていらっしゃるんですね。お疲れ様です。自分が親になって初めて親の苦労がわかるって言いますよね。もちろん神様を信じていてもいなくても大変なことってあります。ただ神様に向き合う感謝の心があると、それは仕事や労働じゃなくてみんな祝福だって感じられるようになりますよね。本当に神様に出会えてありがたいことです。感謝します。それではここで一曲お聴きください。オリジナル曲、翔子さんで笑いましょう。
くれなくても見てくれるだけで嬉しいのよ。 JAPAN。
引き続きお寄せいただいたお便りご紹介していきますね。埼玉県30代主婦リリーさん、ゴールデンウィーク、夫が家族のために大奮闘してくれました。体調が悪い私がゆっくり家で休めるように、日中毎日2歳の息子を外に遊びに連れ出し、買い物もしてきてくれました。息子も思う存分体を動かして大満足だったようです。そして極めつけは、夫が美味しいご飯を作ってくれました。キッチンに立つのは結婚生活3年半にして初めてのことでした。料理は苦手だと言いつつも、作り出したらなかなかの腕前で、本人も楽しかった様子。メニューはサンドイッチとコンソメスープ、野菜炒め。とっても美味しくて、朝から幸せな気分になりました。人が真心で作ってくれたご飯は格別です。家族のため尽くしてくれた夫に、また夫を通して良くしてくださった神様に心から感謝します。ごちそうさまです。リリーさん、素晴らしいご主人ですね。涙が出そうです。結婚3年半、キッチンに初めて立って美味しい料理を披露してくれるなんて、ときめいちゃいますよね。いいなぁ、ね、息子さんも奥さんも喜ばせてくれたリリーさんのご主人に花丸つけちゃいます。でね、人様のことを話してる場合ではないという、自責の念に駆られております。はい、私も見習います。ありがとうございます。続いて愛知県にお住まい20代学生ももさん、私が海外に旅行しに行って帰ってきた次の日の明け方から体が痒かったです。それは蚊に刺されたくらいの痒さではなく、もう次から次へと痒くて痒みが収まらないアレルギー性のジンマシンでした。夏休みだったから良かったですが、一日中寝込みながらずっと痒みと戦っていました。ずっと書いていないと気持ちが楽にならないので、いつまで続くのかと思うと涙が出ました。病院に3件かかっても病状が良くならず、ひどくなりました。原因はストレスから来るものでした。多分体が疲れているのに、気持ちだけが前に行って体を休ませなかったからこういうことになったんだと思います。そうこうしているうちにある日、喉に違和感が出てきました。ここまで来ると医療分野の方ならわかるこの病気、私は薬学部で学んでから知りましたが、アナフィラキシーショックでした。アナフィラキシーショックの最後は呼吸困難で死に至ります。私のジンマシンが顔まで上がってきて、とうとう全身に広がりました。私の顔を見てびっくりしてお母さんが、病院に連れて行ってあげると言いましたが、私は大丈夫だと言いました。また医者にかかっても大した治療を受けられないだろうと思ったからです。でもお母さんが強く行こうと言ったので行きました。かゆみで意識が朦朧としていました。だいぶ長い時間経ってから診療室に行って医者に状況を伝えると、あなたあと数分で死ぬところだったよと言われました。急いで点滴を打って命を取り留めました。その後かゆみがすっと消えてなくなり、嘘のようでした。その時薬の偉大さを悟りました。あれほど痒かったのに、薬一つでこんなに治るからびっくりしました。しかし私が否定したのに、あの時お母さんが病院に連れて行くと言わなかったら、私は確実に死んでいました。だからお母さんに感動を与えてくださった神様に感謝しています。ありがとうございます。ももさん、大変な体験されてますね。相当痒かったでしょうね。このアナフィラキシーショックって私聞いたことありますね。あの急性アレルギー反応で、よく小学校の給食でアレルギー反応で亡くなった方とかニュースになることがありますよね。でもこう大事に育てた子供を見つめるお母さんの目には、最愛の子の危険が察知できたんでしょうね。人間最善は尽くせても、結局人間の力だけではどうにもならないことってやっぱりあります。神様に守ってもらわないと生きていけません。神様、ももさんの命を救ってくださって本当に感謝します。続けて、岩手県にお住まい20代社会人のリュウさん、そりゃもう神様に感謝感激です。 何よりも私の考えを矯正してくださって、真のある素敵な考えを持って生きられるように変化させてくださったことに感謝感激です。といただきました。ありがとうございます。なるほど。考えを矯正していただいたことに感謝感激できるなんて、もう謙虚で素敵ですよね。矯正って、特にその考え方自体ってなると、こう普通自分の中に、それに抵抗したいっていう力も働くもんじゃないでしょうか。神様は本当に素敵な考えを与えてくださいますが、それを本当に自分のものにする努力って、やっぱりそれぞれ自分がしなくてはいけないですよね。他人がいくら言っても、本人がその必要性を分かってこそ行うようになるんだと、牧師先生は教えてくださいました。先ほどのももさんの話もそうですけど、自分の運命を左右する話なら、みんな必ず従わなければならないはず。でも、全地の作り主、神様は、誰を通して、どんな状況を通して働かれるのか、私たちにはわかりません。だからやっぱり、人生は偶然の連続じゃなくて、神様のもとで生かされているんだ。感謝の連続だって、純粋に考えて生きていけたらいいですよね。さあ、それではここでお聴きいただきましょう。オリジナルソング、ヒグマさん、宝、どうぞ。
歴史を出してこう、この未来を開いてこう、自分の中の宝掘り出して新たな世界を go。ぐるぐるとループしていたせい、そこから抜け出すための答えは絶え、僕たちを悟らせた前、さあ前へ進んでサバイブ、リバイブする、世界はそう、一人一人が悲しだねだね、芽を出し育ち、今こそ深く分かった上で収穫地線が確保。 Oh, 一番に渡れなくても Oh, 今できる最善を尽くそう。それが俺たちのフェイス、レッツゴー、歴史を成していこう、この未来を開いていこう、自分の中の手から掘り出して新たな世界へ go。 何もしたくない日や辛いことだってあるだろう、それは思い出していつだって一緒だってことも、
yes。
ねえ、宝ってどうやって見つけたらいいの？あ、そうだ、またあの人が持ってきてくれるかもしれないから、ここで待ってよ。うん、そうしよう。
宝は待ってでも見つからないよ。よい、宝の在りか知るのは誰か、存在探す旅に行ってよか、今なお一人で悩むのもうやめにしな。
ありがとう。
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 さてさて、お待たせいたしました。先週始まりましたありがとうく。このコーナーでは全国の皆さんからいただいた真実なありがとうと真心の感謝のメッセージをお届けします。直接面と向かって伝えるのは恥ずかしいけど、ラジオを通して感謝を伝えたい。 また遠く離れているあの人に一言ありがとうと伝えたいなど、皆さんの様々なありがとうと感謝のメッセージをこの番組を通してお届けしちゃいます。5月は子供の日、母の日から始まり、世界では両親の日、恩師の日なんてありますよと先週コアさん紹介してくれました。ぜひぜひ皆さん、身近なお世話になっているあの方へ、この方へ熱い思い声に出してお届けしてみようじゃありませんか。それでは Now let's get started. Here we go.
妻に感謝します。たまに海外に行っていないんですけど、その間一生懸命耐え忍んでくれてるので感謝します。アレリア、
愛するお母さん感謝します。いつも自分が、父親に対して、これまで厳しく、怒られてきたときに、さりげなく、自分を助けてくださって、間に入ってくださって、自分が、本当に落ち込んでいるときも本当に助けてくださり本当に感謝します。お母さんがいなければ今の自分もいないし、また、厳しいお父さんに対して本当にお母さんがいたからこそ本当に今の自分がいます。本当に感謝します。
ママありがとう。
人生をさまよっていた私に先生に出会えることによって本当に正しく生きれる道に行ってくださった先生に心から感謝します。
私の弟へ、大学合格おめでとう。今、大学生活、頑張って、勉強してまた部活にも入ろうとしている姿を見ながら、すごく姉として誇らしく思います。今本当に進路で迷っていて、でも、すごく私がいい師に出会えたので、また弟もいい師に出会えてまた感謝して生きられたらすごくいいかなと思います。本当に、喧嘩ばっかりしていたけど、でも本当に、はい、そんな弟が、はい、大好きです。
先生、いつも御言葉を伝えてくださってありがとうございます。これからも頑張ります。
先生、人生の道を教えてくださって本当に心から感謝します。
本当に感謝でいっぱいです。幸せです。
以前お父さんに、ありがとうと言えなかったことを告白します。お父さんが僕に謝ってくれた時のことを思い出します。お前がなかなか世の中的に大きな仕事に就けないのは、俺が小さい時に仕事をいろんな仕事をこの小さい時にお前に見せてあげられなかったからだと謝ってきてくれた時に、逆に僕は本当にありがとうと、神様のことを伝えるという最高の仕事を見つけられたよと言おうとしたんですけども、本当にその時に言えなくて本当にごめんなさい。本当に世の中の仕事よりも神様のことを伝えるという一番大きな仕事を見つけられるように神様が導いてくださったことだと思います。お父さんありがとう。
お父さんへ、この前は還暦の誕生日おめでとうございました。本当にそばにはいられなかったんですけれども、東京でしっかりと一人でお祝いしていました。送ったプレゼントを気に入って使ってくれているかな。もし使ってくれてたらすごく私も嬉しいです。ちっちゃい頃からずっとずっとすごく大事に育ててくれて本当に感謝しています。私もずっとお父さんのことが大好きです。これからもう少し仕事が続くって言ってますけれども、健康に気をつけて車の運転も事故ないように頑張ってください。東京から応援しています。 実家帰った時またご飯行こうね。じゃあね。
あ、ママありがとう。大好きっちゅ。
先生、私がどうやって生きたらいいのか本当に迷っていた時に、私が生きる目的を教えてくださって、私がどれほど本当に恵まれてるのか教えてくださって心から感謝します。先生に出会ってから毎日本当に楽しくて、本当に幸せで、本当に本当に毎日笑顔がこぼれます。このような人生に変えてくださった先生に出会えたことに心から感謝します。これからもついていきます。
いやー、真実な心からの感謝、旗で見ていてもズキュン心打たれました。皆さんはいかがでしたでしょうか。きっと、いや間違いなく思いは届いていると信じます。
ママ好きチュ
出ました。ありがとうございます。本日中出ました。ありがとうございます。可愛かったでしょ。思わず抱きしめちゃいたくなりますよね。どこで収録したかですって。そんな野暮なこと聞かないでくださいよ。感謝の声を届けたい、そんな純粋で素晴らしい仲間たちが世の中にはたくさんいらっしゃるっていうことですよね。いや、世の中捨てたもんではありません。次こそはぜひぜひ私もというあなた、どしどしボイスメッセージ送ってください。メッセージでお寄せいただいてももちろん OK。 日本を感謝感謝で埋め尽くしちゃいましょう。今回ご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからのありがとうのメッセージをお待ちしております。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、また RGO のホームページ、掲示板、そして番組公式 LINE までお寄せください。その他、オリジナルソング、ちょっと待ったエピソード、そして神様からもらったラブレターなどなど、皆様からのメッセージをお待ちしております。それでは一曲挟んで、いよいよ大物ゲスト登場。後半もお楽しみに。
目を開かせて感謝の声くださった主、私の霊魂創造なさった聖賛美に感謝の賛美捧ぐ。あったかい太陽の光、新鮮な空気になられて、私を育て刈り取られた感謝の恵みが満ちる。感謝し感謝するパン君のヤホバに、感謝し感謝する霊魂の母に、感謝し感謝する愛の御子に、感謝し感謝する我が主に、感謝し感謝する万軍のエホバに、感謝し感謝する霊魂の母に、感謝し感謝する愛の御子に、感謝し感謝する我が主に、感謝の手を開かせて感謝の声くださった主、私の霊魂創造なさった聖賛美に感謝の賛美捧ぐ。あったかい太陽の光、新鮮な空気になられて、恵みの雨で精霊のぬくもりで霊魂育てた聖賛美に 私を育て刈り取られた感謝の恵みが満ちる。
天の扉。
はいはい、今週も開きました天の扉。今回はですね、新たに始まる RGO 日本語放送、その名も日本人こそが知っていたい日本キリスト教史、番組パーソナリティを務める RJ 春さんをゲストにお迎えしております。 RJ 春さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。実は私ですね、ずいぶん前から春さんのことを存じ上げてまして以前このライジングジャパンでもですね触れた日本のキリスト教史、実は春さんが実際各地を回ってお調べされたことをもとに講演活動されていたんですよね。でそれを私も聞きまして非常にショックを受けた一人なんですけども。
あ、そうだったんですね。は
い、そうなんです。本当にありがとうございます。評判もね、皆さんからよくて、
あ、そうですか、
詳しく知りたいという言葉もいただいてたんですけども。
あ、そうなんですか。
ちょっとね、今日いろいろ伺いしたいんですけれども、キリスト教史、ね、まあ、とりわけその中で殉教史というですね、興味を持ったきっかけっていうのを教えてもらってもよろしいですか。
はい、私自身クリスチャンだけれど日本のキリスト教史について、はい、数年前まであまり知らなくて、もちろん、禁教令が出て長崎で殉教した人がいたんだとかそういうぐらいは知っていたんですけど、そこを止まりで、はい、もう忙しいからと思って深めることもしていなかったんですね、
はい、
だけれど2008年ぐらいから少し時間ができて、で興味を持って最初にこう手に取った本が道のくキリシタンっていう本だったんですけど、
道のくキリシタン、
道のくとキリシタンっていうのが、道のくって東北なんですけども、道のくとキリシタンが結びつかなくって、でも読んでみたら、はい、すごくいろんなことが書いてあって、今から350年ぐらい前に岩手のある村では、村民が600人ぐらいしかいなかったんですけど、そのうちの306人が殉教した村とかがあるんですよ。
うわ、もう半分以上。
聞いて初めてびっくりですよね。でやっぱりこうショックで、私が信じているキリスト教とその人たちが信じているものが一緒かなと思うぐらいちょっとショックだったんですね。で日本人の方が知らなくて、海外からそこには巡礼って言ってこうお祈りしに来たりとか、しに来たりするんですよ。で海外からのお客さんは巡礼団で来るのに日本人があまり来ないって言われてて、私が知らなかったっていうことをこうすごくショックになったのと驚いたのと、でそうすると自然に人にも話すじゃないですか。こうで人に話すと曖昧な言い方はできないので、結局だんだんだんだんと勉強していくようになったんですね。日本人の方が知らないって言って自分も知らなかったんですけど、でもうその反省と悔い改めを込めてこう学んでいこうって思ったのがきっかけでした。
あ、なるほど、そうなんですね。最近ですね、こう歴史ブームって言われるじゃないですか。
はい。
メディアでこういろいろ取り上げられて、戦国武将だとかにこうフォーカスしたいろんなこうものがまあもてはやされているというような感覚があるんですけど、一般的なこう歴史の中で、キリスト教史っていうのはこうなんか特徴があるものなんでしょうかね。
そうですね。最近歴史ブームで、はい、こう私みたいにキリシタンとかキリスト教に興味持ってなくても。うん、ちょうどこう興味が重なって、はい、 構出かけ先で会う人とかもいるんですけど、例えば去年大河ドラマでやってた天使官兵衛の黒田官兵衛がキリシタンだったんですね。あ、
そうですね。そういえば、
はい、はい、私が行きたいところで行ってみると、うん、中高年の方々が結構歴史ブームでたくさんいらっしゃってたり、うん、あとアニメとか、はい、ゲームですね。ゲームで、うん、なんか戦国武将が好きだとか幕末が好きだとかそういう人いっぱいいるんですね。で、せっかく歴史が好きなんだから、うん、その興味がもうちょっとだけ深まればいいかなって私自身は思ってて、例えばこう、うん、憧れの対象を歴史上の人物が置く人たちっていうのが、
はい、
こうその生き様とか精神性とかに惹かれてかっこいいなと思ったり、自分もそのようにこう何か爪の赤でもっていう気持ちでもってこう知りたいと思うと思うんですけども、
うんうん、
日本のキリスト教史の中に出てくる人物たちもまたすごく日本人の良さとか、そこに信仰者として出てくる人たちだけれど、でも色濃く日本人の特性を備えている人たちが現れて、
うん、
こうたくさん出てくるんですね。そういう、こう、うん、日本人の良さって、例えば耐え忍びとか、大切なものを命にかけても守り通そうとするとか、はい、でまた心を込めて接してもらったことを忘れないで、自分でそれに報いたいと思う気持ちとか、そういう美しさがあると思うんですけども。
あ、なるほど。
キリスト教にもやっぱりそれが、キリスト教師にもそれがやっぱりあって、歴史ドラマがもありますけど、うん、私もこう演劇とかやりますけど、ドラマとかやりますけど、うん、でも事実の方がよっぽど、
うん、
事実の方がよっぽどドラマだなと思うことが多くって、
うん、なるほど。
そういう意味ではもうドラマから出て事実自体を知ってもらったらもっといいんじゃないかな、うん、
あ、はい、
日本人の良さとかも知ることができて、いいんじゃないかなって思います、
うん、
でこう同じ歴史でも、うん、キリスト教師っていうのは当時は、迫害された側じゃないですか、迫害されて、でも、はい、日本人はそれを大切に思って信仰を守り通した人たちもたくさんいたんですね、
はい、
そういう、 こう迫害された側の観点、うん、立ち位置からの歴史っていうものは、うん、また従来の捉え方とは違うと思うんですね、
うん、
そういう視点で新しい視点で歴史を見ることができるっていう点でもキリスト教師、歴史が好きな人たちにとってはまた新しいものの見方ができるんじゃないかなって気がします。
あ、
例えば、はい、そうですね、歴史的に見たとき、はい、戦に勝って難民というか、そういう人が英雄じゃないですか。でも、
うん、
キリスト教師はそうではないですね。価値の置き方が違うし、
また
殺されたからといって、うん、敗者ではないっていうところが、うん、負けた人ではない、本当の意味で、
うん、
何を勝ち得たかっていうことまで考えると、その人たちは必ずしも敗者ではないっていう見方ができて、もう歴史のステレオタイプなものの見方から、
うん、
もう一つ脱皮できて、
うん、
歴史が好きな人にとっても楽しめる分野ではないかなということを感じます。
あ、なるほど。あの一つね、私以前その放送の中でも触れたことなんで覚えてるんですけど、こう年派のいかない子供、あとも10代とか、でも当時そのなんて言うんでしょうね、いわゆる教会に通って、文章を読んでこう自分で理解力を高めていきながら信じるっていうプロセスじゃないはずの人たちが、ものすごいこう熱い生き方をされたっていうのを聞いて、なんでというかですね、まあ、日本人ってそういう、こう本当に魂に火がつくと何をしでかすかわからないというか、ね、そんなこう迫力を感じたんですけど、
はい、私もそのダイナミックさに惹かれたというか、得でもなくて、こう信じることが得にもならない時代ですよね、
うん、
それでまた命まで奪われるって誰だって嫌じゃないですか。命は一つだし、
そうでしょうね。
また信仰っていうものや信じるっていうことで心が安らぐって言い方もしますけど、でもお腹を満たしてくれるわけでもなく、多くの人たちは毎日生活するのも大変だったぐらいの時代によくぞ信じたなと。
そうです。
またその精神的な高さというか、崇高さを考えるとき、人の心ほどまた素晴らしいものがないなっていうことを気づかせてくれるし、その年半も行かない子供たちでさえ、何が大切かっていうことをはっきり分かったときには、それが強さだな。また、その人を本当に素晴らしくできるものだなっていうことを感じまして、 もうこれ以上話すと泣いちゃうので話せないんですけど、でもその辺をこうお伝えしたくて、ラジオの中でも話したいなっていうことを思っています。
わあ、そうなんですね。これね、はるさんって本当によく話すし、よく泣くっていうイメージ僕勝手にあるんですけど、
これ本当ですか？
楽しみですね、放送なんか。
あ、ありがとうございました。頑張ります。
皆さん、ね、放送を聞くときにはハンカチを片手にぜひ聞いていただきたいですね。
いい私が泣いてる先ですからね。皆様大丈夫だと思います。
ね、いや、もう本当に感動っていう言葉だとちょっと軽いなって私自身思うんですけど、命をかけてね、彼ら、その人生を通して主張した、ね、まさに信仰者だと思うんですけど、そういうご先祖を私たち持って生まれたっていうのを知らなさすぎる気がしますね。
そうですね。だからそれがこうまず知ってほしいというか、自分も知らなくちゃなっていう気がして学んだと思いますし、まだそういうことをこうお伝えしたいなと思ってて、はい、
ある方がね、こう日本はこう第二次世界大戦中にこう侵略国になったと。
そうですね、
まあ、占領した、ね、国もあった中で、でも日本って人に迷惑かけるのが嫌いな国だよねって、なんであんなことしちゃったんだろうねみたいなことをおっしゃってた方がいて、本当そうだなと思ったんですけど、掘り下げていくと日本のこう民族性というか、このキリスト教師を通じて分かってくることがありそうですね。
はい、きっとあると思います。はい、
楽しみです。
はい。
なるほど。じゃあ最後にですね、質問尽きないんですけども、はい、今回の放送のポイントですかね、おすすめな点などぜひありましたらおっしゃっていただければと思いますので。
はい。
はい。
ポイントは2点ありまして、
はい、
1つは、日本人がどんな、そうですね、神様にキリスト教が伝えられた時、自分が信じてそれでまた生きていこうとした時、日本人が神様に対してどんな接し方をしてきたのか、そういう歴史をどういうふうに紡いできたのか知ってみて、誇りにもしてほしいっていうのがまず一点にあります、また先ほども申し上げた通り、従来のドラマやそういう歴史教育ですね、教科書で学ぶようなそういうものとは違うキリスト教師という新しい方向で歴史を見ていくことによって、新しいものが見えてくるんじゃないかなということを思います。で、それが未来においても私たちが何を大切にしていくべきかということを提示していけるのではないかということを思うんですね。
なるほど。
ちょっと難しい言い方になっちゃったんですけど、まとめますと日本人だからこそ知っていたい日本人の歩んできた道、また素晴らしい歴史を知っていきたい、知ってほしい、で私も学びながら皆さんと分かち合いたいっていうのが一つと、もう一つがそれによって私たちは歴史の単なる事実、いついつ何々がありましたにとどまらない何かをそこから得ることができるんじゃないかな、それができたらいいなと思ってこれからしていきたいな、お話しさせていただきたいなと思ってます、はい、
ありがとうございます、
はい、
で、はるさんはね、私存じ上げてるんですけど、もうラジオでお見せできないこの目力
目力ですか？
まあ目も大きいんですけど、瞳も大きいんですけど、すごい目力ありますよね
なんか必死で喋っちゃうみたいです
ね。その熱いメッセージをね、
はい、
ぜひラジオの皆さんにもお伝えできるんじゃないかと楽しみですけれども、はい、新たに始まるRGO日本語放送、日本人こそが知っていたい日本キリスト教師、番組パーソナリティを務めるRGハルさん、ゲストにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
日本人こそが知っていたい日本キリスト教師、いよいよ来週5月25日月曜日スタート。放送は毎週月曜夜21時から30分、再放送は火曜の朝8時半から、そして水曜のお昼12時からとなっております。日本人であるそこのあなた、ぜひお聞き逃しなく。 Don't miss it。 はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
Thanks to her。
さあ今週もあっという間にエンディングの時間がやってまいりました。ライジングジャパン、今月は感謝祭 Thanks to her をテーマにお届けしております。感謝をケチっちゃいけませんね。後から振り返ったら、ああこうなんだっていうこと結構多いじゃないですか。わからないで生きてるってことですよね。ぜひ一日生きて誰かに、神様に感謝の一つも捧げていきようじゃありませんか。さてライジングジャパンでは感謝の声を届けるありがトーク、神様を感じるエピソードをお伝えするラブレター、2015年忘れちゃいけないちょっと待ったエピソード、そしてオリジナルソングなどなど続けて募集しています。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO のホームページ、掲示板、そして番組公式 LINE までお寄せください。来週はいよいよ5月最後の放送になります。まだまだ足りない感謝をどんどんお寄せください。待ってます。今週は RJ ソルトがお届けしました。お付き合いいただきありがとうございます。それではまた来週。See you next week!